日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は納豆について。はい、皆さんこんにちは。はこんにちは、はじゃないですよ。これはね、間違った日本語ですね。またやってしまいました。ね、日本語コンテッペイの時間ですね。今日も20分ぐらいですね、できるだけ自然な日本語を、ね、聞いてもらいたいということで話してまいります、ね、話していきます、ね、話しますよ。何でもね、何でも話します、ね、何についても、ね、こんにちはは、あ、また言ってしまった、ね、こういう嘘、ね、嘘も教えます、ね、嘘を教える日本語のポッドキャストありますか？多分ないですよ ね、多分ないと思いますよ。みんなね、真面目すぎるんですよ、ね、思わないですか？もちろんね、僕も真面目なとこはあります、ね、真面目なとこはある。でもね、ちょっとこれ聞いてください。ね、僕がね、この日本語コンテッペイを聞いてくれてる人にね、ある一人にですね、言われたセリフがあるんです。セリフがね、言われたフレーズがあるんです。それはね、いつもありがとうございますね、てっぺい先生、いつもありがとうございますね、いつも聞いていますね。で、僕は他の日本語のポッドキャストを聞いてる時にですね、聞いてると、まあ、その人が言ったセリフですよ。僕は他の日本語のポッドキャストを聞くと眠くなってしまうんですね。でも先生の日本語コンテッペイは眠くならないですって聞いたんですよ。これはね、僕にとってはね、嬉しい言葉ですね。嬉しい言葉。なぜかというと、ここでいつも言っているように、勉強、語学学習ですね、何語の勉強でも同じです。日本語でも英語でもスペイン語でもね、フランス語でも何語でも同じです。たくさん聞かなければいけないんです、ね、いつも繰り返し言っているように、本当にたくさんの時間を聞かなければいけないんですね。そこで一人でね、しかもリスニングは一人でするわけでね、孤独な戦いですね。一人で戦うわけじゃないけど、まあ一人でね、聞き続けなければいけない。たくさん聞かなければいけない。そこでね、そこでの一番の敵、ね、敵というのは悪いやつです。一番の敵、ね、敵は睡魔。ね、睡魔というのは、睡眠が、まあ、眠くなることを睡魔と言います、ね、日本語では睡魔。眠い悪魔と書いて、悪魔の魔ですね。睡魔、ね、眠くなる悪魔みたいな感じ、ね、デビルです。こう、眠くなれ、寝てしまえ、ね、もう日本語の勉強なんかやめて寝るがいいよみたいなね、そういう睡魔が襲ってくるんですね。睡魔が、これがね、一番の、本当に一番の敵ですね。こうやってこう聞いてるでしょ、今日のフレーズはこんにちはです。こんにちは、ハロー、こんにちはみたいなね、そういうね、そういうポッドキャストを聞いてると眠くなるでしょ。ハロー、はい、こんにちはみたいにね、もう眠くなるでしょ。それに比べてですよ、僕の日本語コンテッペイね、僕はちょっとうるさいですから眠くはならないですよね。眠くはならない。僕はこうエネルギーを皆さんに送ってるんです。エネルギーを、これね、本当前も言ったかもしれないですけど、日本語コンテッペイで20分喋った後ね、20分話した後、僕はね、もうね、ある意味死んでいますね。ある意味こう、もうね、動けないね、こうね、なんかこう言ってみれば100メートル走った後ね、まあフルマラソンと言ってもいい、それ言い過ぎか、でもマラソンを走った後ぐらい疲れるんですまあでもいい意味でね、いい意味で、疲れるけど楽しいですよ。疲れるけど、ありがとうありがとうってね、皆さんに言われるから嬉しいですよ、本当にね。でもやっぱり疲れるんです、エネルギーを送ってるからね。他のポッドキャストはですね、 まあ、よくできてます。よくできてます。ね。よく考えられてます。ね。でも、はっきり言って、エネルギーが違う。ね。エネルギー。エネルギーの数だけでは負けないですよ。僕はね、もうエネルギー。エネルギーですよ。エネルギー送ってますよ、皆さんに。エネルギーを。ね。だから、眠くはならない。眠くはならないと思います。寝れますか？今寝れます？試してみてください。ね。今ちょっと試して。目をつぶって。目をつぶって。おーい、おーい、おーい、ね、おーい。寝れないでしょ？寝させない。ね、寝たら終わり。寝たら終わり。寝かせないですよ、ね。寝たい人はもう消してください。寝たい人は消して寝てください。ね、これ消して寝てください。いつも言うようにね。明日の朝起きてから聞いてください。ね、とにかく、たくさん日本語を聞く。これが大事です。ね、たくさん日本語を聞く。もう内容はですね、そんなに大事じゃない。内容はそんなに大事じゃない。ね、コンテンツの自体はそんなに大事じゃないです。ね、日本語をたくさん聞く。これが大事。たくさん聞いてください。たくさん聞いて、これね、今聞いてる間にも、僕のこのイントネーション、ね、声のイントネーション、言葉のね、日本語のイントネーション、これを学んでるわけです。ね、僕は日本語とか言わないでしょ。日本語、ね、日本語。日本語のイントネーション、ね、イントネーション、ね、このイントネーションも日本語のイントネーションですからね。ね、英語のイントネーションのイントネーションとは違いますよ。英語のね、ね、日本語と英語違いますから、日本語を話すときは日本語を話しましょう。英語を話すときは英語を話しましょう。これはすごい大事です。これは本当に大事。例えこれね、言ってること分かりますか？日本語を話すときは日本語を話しましょう。英語を話すときは英語を話しましょう。ね、これ言ってること分かりますか？例えばですね、まあ僕は英語が分かります。ね、僕は英語が分かります。だから僕は理解できます。ね、例えば皆さんが、今度、日本に、サマーバケーションで、行きます。そして、ホットスプリングに行きたいです。ね、そしてとかね、そうやって例えば話を進めるとするじゃないですか。でもなんかサマーバケーションとか言われても、僕は分かりますよ。でも例えば僕のね、お父さんとかお母さんは分からないんですよ。ええって多分ね、聞こえるけど、うん、サマーバケーションね、あとはね、今度ホットスプリング、ホットスプリングね。普通の日本人はですね、普通の日本人というのは、まあ教養のない日本人じゃないです。英語の話せない日本人。普通の日本人。普通の日本人は英語を話せないです。ね、普通の日本人どれぐらいいるの？多分ね、90% ぐらいの人は、皆さんが普通に英語を話すと多分わからないです。はい。なので、例えば、ホットスプリングとか言われても多分知らない人がほとんどです。ね。例えば、まあ、うちのお父さんとか、お母さんとかね、知らないですよ、ホットスプリングなんて言われても。だから僕はわかるけど、そういう人がわからないんですね。だからやっぱりね、英語を入れない方がいい。うん、やっぱり温泉とね、言えた方がいいね。温泉、まあホットスプリングでいいですけどね、とりあえずはいいけど、徐々にですね、温泉に変えていってくださいね。あとはその発音ですね。例えばなんかエアポートは別に日本語でも言わないか。例えばホテルみたいなね、ホテルとか言われても多分わからないんですよ、日本人はね。ホテル、ね、日本語の発音です。ホテルね、ホテルって言わないと多分わからないね。あとは何かな、まああと日本語はもちろんですよ。日本語はもちろんです。例えば東京は東京ですからね。東京じゃないですよね。京都じゃないですよ。京都、東京。じゃあ分かんなくなってきた。京都は京都ですね。京都。東京は東京です。東京は東京。ね。東京とか、渋谷とかじゃないですからね。渋谷。新宿じゃないですよ。 新宿、新宿、原宿、原宿、代官山、代官山、恵比寿、恵比寿、ね、ちょっと僕は割と好きなエリアしか言わなかったですけどもっとありますよ。いろいろなエリアがね、僕が好きなエリア、例えば下北沢、下北沢ね、あと吉祥寺、吉祥寺ね、この辺好きですね。高円寺も好きですね。高円寺ね、これ今僕が言った駅、東京の駅すべて行ってみてください。どこもね、素晴らしいとこですね。東京に来た時は僕が今言ったね場所に行ってみてくださいね。まあ新宿、渋谷は、原宿は分かりますよね。新宿、渋谷、原宿でも下北沢とかね、吉祥寺とかね、代官山はね、まあ微妙です。実はやっぱファッションの街なので、ファッションに興味がないとあまり楽しめないかもしれないですね。僕もあんまり好きじゃない。代官山あんまり好きじゃない。なぜかというとね、居酒屋がねあんまりないんですよ。居酒屋が居酒屋大事ですよ、ね、居酒屋大事でしょ。だって大人だから、ね、僕大人なんだよ、ね、僕も子供じゃないから俺子供じゃないから、居酒屋ないとつまんないんですよ、ね、居酒屋がないと、ね、お酒を飲まないと、ね、つまらないでしょ、大人だしそんなことないコーヒーでもね、コーヒーでも楽しいですよ、コーヒー、コーヒーおいしい。皆さんのね、パトレオンでドネイトしてもらったね、寄付してもらったお金で買ったコーヒーです。おいしいですね、ほんとおいしい。もうパトレオンのお金で買ったコーヒーが一番おいしい。ちょっとね、あとね、手が乾燥してます。ハンドクリームが買いたいハンドクリームを買うお金が必要ですね。次はね、ハンドクリーム、あとリップクリームね、リップクリームね、唇に塗るリップクリーム、リップスティックね、リップクリーム、日本語だとリップクリームって言いますね。リップクリームね、リップクリーム、唇に塗るリップクリームが欲しい。ちょっと乾燥してます、ね、乾燥しているね。できればオーガニックのね、できればオーガニックのリップクリームとハンドクリームが欲しいね。高いですからね。僕が好きなブランドは高いですよはい、今日のトピックですね、納豆について少し話したいと思います。実はですね、納豆を食べました、ちょっと匂うかな、匂いますか匂わないですよ ね、この、まあ、匂いいずれできるんですかね。いずれ将来、未来に、例えば匂いが送れるメールとかあとはスカイプで話していて、こう、まあ、なんかこう納豆の匂い、ね、例えば僕が今納豆を食べて、それが匂いがね相手に伝わるとか、あ、できるんですかね。あとは例えばですよ、 Google で納豆って検索して、そうするとこう匂いがねパソコンからスッと出てくるとか納豆のね臭い匂いね、臭い、納豆は臭いです。納豆知ってますか？豆のね、大豆ね、大豆です。日本では大豆をたくさん食べます。大豆自体そのままを食べます。でも醤油ね、醤油は大豆でできてるし、豆腐も大豆ですね。あと揚げっていうのは豆腐、普通豆腐屋さんで売ってます。豆腐屋さんでね、豆腐を作って、そしてそこで揚げ物、豆腐のね、まあ豆腐を揚げるのかな、でもまあ大豆を揚げるんですよ、結局はね、豆腐と同じようなもんです。であとは何、大豆、豆乳ですね、ソイミルクね、豆乳ですね、豆乳も飲む。でもね、豆乳はあんまりね、僕はあんまり好きじゃないね、僕はあんまり好きじゃないけど、飲む人は飲みます、ね、僕はねあまり好きじゃない、豆乳が。なんかね、甘すぎる、ね、もちろん砂糖は入ってないと思います。入ってるものもあるけど、入ってないものがほとんどです。でもなんかね、甘い、なんかあんまり好きじゃない、甘さがね。僕はねラクトース抜きの牛乳を飲むんですね。他に牛乳が好きなんですけど、 ラクトースがあんまり得意じゃない。なので普通買うときはね、ラクトースの入ってない牛乳ですねを買います。でも日本だとねあんまりないと思うんですよね。だから今度戻ったら、日本に戻ったらちょっとどうしようかな、もしかしたら豆乳飲むかもしれないですね。まあとにかく、そういうふうに大豆をねたくさん食べます。そして納豆ももちろん大豆製品です、ね、大豆製品製品、ね、製品プロダクト、ね、大豆製品、ね、大豆の、プロダクト、ね、大豆製品大豆製品ですね、納豆は大豆製品の一つです。美味しいですよ。でも匂いはね確かにね強いです。匂う、確かに匂いがします。ちょっと臭い、ね、ちょっと臭い。初めてね納豆の匂いを嗅いだ人は、ね、納豆の匂いを、ね、って嗅いだ人は、うん、何かね臭い、何かねあの匂いがする、あの匂いがって言うんですね。で、あの匂いというのはね、あの匂いって何っていうと、あ、足の匂いがする足のね、靴の中のね、靴の中の匂いがするまあその人の足が臭いだけじゃないのとか思うんですけど、でもまあ言ってることは分かりますね、なんとなく分かりますね。納豆の臭さは足の臭さ、足の裏のね靴下のね匂いに似ているというのはなんか分からないでもないね、分からないでもないです、うん。ちなみに僕は納豆はね臭いとは思うんですけど、やっぱり美味しいから食べます美味しいからね、ちょっと臭くても美味しいから食べます。はいね、ご飯にねのっけて食べますね、ご飯と一緒に食べます、ね、ご飯の上にねのせてポンってねのせて。で納豆というのはね食べ方が少し難しいんですね。納豆はね糸を引きます。糸を引くね、こうネバネバーとね、こうネバーとね、ネバネバネバーって言いますね、日本語だとネバネバネバー、なんかこうなんかちょっとなんていうかな、スライミーというかネバネバーってね糸を引くんですね。まあ知らない方は納豆でね、あの YouTube とか見てください。納豆でね多分ね知ってると思うんですけど、知ってますよね、食べたことありますよね。好きですか、好きじゃないですか、うん。まあ日本でも好きな人とね嫌いな人がいますね。でも多分ほとんどの人は好きだと思います。嫌いな人が少しいるぐらい、少しね。まずですね、納豆は安いんです。安い、僕がねスペインで買った納豆は4つで5ユーロぐらいしました。だから1つ1ユーロ以上するんですね。高いね。でも日本だと普通3つで100円ぐらい、だから1ドルぐらい、3つでね、だからもう1つもう相当安いですよ。1つだと30セントぐらい、すごい安いですね。でそれとご飯だけでもう栄養もあるしね。そう、栄養があるんですよ。栄養が、納豆はまずビーガンの人でも食べれるしね、ビーガンの人、ね、日本語っぽく言うとビーガンね、英語っぽく言うともちろん V ですけど、日本語だとビーガン、ね、V に近い、日本語にはね V の音がないんですよね。 V の音がないので、ビーガンみたいになります、ね。そのビーガンですね、ビーガンの人でも食べられる、ね、ベジタリアンはもちろん食べられる、ね、ベジタリアンもベですね、ベじゃなくてベ B の音に近い、ベジタリアン、ベジタリアンの人でも食べられる、まあ、もちろんねお肉が好きな人でもこれプロテインがすごい入ってますから、タンパク質ね、タンパク質がすごい多いので、納豆はね健康食品です。あと納豆はですね発酵しています。発酵というのはヨーグルトとかキムチと同じようにですね、まあ、腐ってるわけじゃないけど少しですね、納豆菌というまあ、フレンドリーバクテリアっていうのかな、フレンドリーなバクテリアがいて、ね、納豆菌って言うんですよ。菌っていうのはバクテリアのねことを言います。でフレンドリーなバクテリア納豆菌というのがいて、それで発酵しているんですね。その菌がたくさんいるんですよ。でその 納豆菌がですね、体に健康にいいわけです、ね、お腹にいいんです。まあ、これは何ですかね、ヨーグルトとかと同じですよね。でもヨーグルトは動物性、ね、アニマルですよね。でも納豆は植物性、ね、ベジなので、ね、それもまた健康にいい理由だと思います。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴー。